先生、その不妊症の治療というところに入っていきたいと思いますが、治療はどういったものがあるんでしょうか。
それぞれの不妊原因によって異なりますが、初期に行う一般不妊治療と、難治性の患者さんに行う体外受精などの高度不妊治療や手術治療などに大きく2つに分けられます。ほとんどの一般不妊治療は外来での検査や投薬だけで進められますが、難治性の場合は通院の手間や費用がかかり、手術の場合は入院や休職が必要になります。
初期の一般治療というところ、これはどういったものなんでしょうか。
はっきりとした不妊原因が見当たらない場合や軽度の月経不順がある場合は、排卵日を特定し妊娠しやすい日を推測するタイミング法を行います。市販されている排卵検査薬や基礎体温でもある程度予測できますが、病院では経膣超音波検査を行い、卵巣で発育している卵胞の大きさや子宮内膜の厚さなどを計測することでより正確に予測できます。また人重毛性ゴナドトロピンという薬剤を注射することで排卵を促すこともできます。次に、自然に排卵が起こらない排卵障害のある女性には排卵誘発を行います。排卵誘発にはさまざまな薬剤や方法がありますが、代表的なものは内服薬を用いるクロミフェン療法、筋肉注射を用いる FSH 療法があります。クロミフェン療法は排卵が遅れたり排卵しない方に処方し、月経5日目から5日間内服し、その後に経膣超音波検査で卵胞発育を確認します。排卵率は7割と非常に高くなっています。副作用としては卵巣への刺激が強くなりすぎて卵巣が腫れる卵巣過剰刺激症候群や、たくさん排卵したことによって起こる双子や三つ子以上の多胎があります。クロミフェン療法は排卵率が7割と非常に高い割には、妊娠率は3割程度とあまり高くありません。そのため長期間この治療だけ続けることはお勧めできず、一般には6周期程度行って妊娠しない場合は治療法のステップアップを考えていただきます。排卵障害のある場合は FSH と呼ばれる卵胞刺激ホルモンを連日筋肉注射する FSH 療法にステップアップします。以前は毎日通院が必要でしたが、現在は自己注射ができる製剤が開発されたことにより、患者さんの負担はだいぶ軽減されました。注射する量や日数は患者さんの卵巣機能によって違います。副作用はクロミフェン療法と同じですが、より起こりやすくなっています。したがって卵巣が腫れたり4個以上の排卵が予想されたときは、その周期の治療は途中で中止せざるを得なくなることもあります。4個以上の排卵になると双子以上、3つ子、4つ子の危険性も高くなるためです。
その他にも治療はありますか。
排卵障害の原因が明らかな場合はその治療を行います。プロラクチンと呼ばれる脳の下垂体から分泌される乳汁分泌ホルモンが高いことが原因で起こっている排卵障害には、プロラクチンを下げる内服薬を使います。プロラクチンが高いと排卵障害のほかに、妊娠していないのに乳汁分泌を起こすことがあります。他に排卵障害の患者さんの中には、血糖を下げるインスリンという膵臓から出るホルモンが高い場合があります。これは糖尿病は発症していないのですが、脂肪組織の増加によりインスリンの作用が弱まっており、血糖値を正常化するためインスリン分泌量が増加します。それにより血糖値は正常なまま保たれますが、高いインスリンにより排卵障害が起こる病態があります。このような症例には糖尿病の経口治療薬を内服することでインスリン分泌量を下げ、排卵誘発ができるように治療します。
熊谷先生、それでは高度不妊治療と、耳にすることも多いんですが、この高度不妊治療というのはどういうものなんですか。
一般に高度不妊治療とは体外受精と顕微受精のことを指します。他に生殖補助医療または ART と呼ぶこともあります。まずその前に人工受精についてお話しします。人工受精は精子の数が少ない、あるいは動きが悪いという方、または射精障害などで性交渉がうまくできないご夫婦に対する治療です。しかし原因不明の不妊の方や子宮内膜症合併の不妊の方にもある程度の効果が認められ、適用が拡大されています。方法は女性の排卵日を特定し、 その日に男性に精液を提出してもらいます。その精液から精子だけを分離洗浄して細い管で動きの良い精子だけを子宮内に注入する方法です。1回あたりの妊娠率は約 10% と高くありません。妊娠されるご夫婦はほとんど 5、6 回施行までの間に妊娠されますので、5回行っても妊娠しない場合は体外受精のステップアップを考えていただきます。
その人工受精の費用になりますが、おいくらぐらいとこうズバリ伺ってもよろしいんですか？
はい、人工受精も保険適用外になります。費用は病院により全く異なりますが、おおよそ1万2000円から2万円ぐらいの設定が多いかと思います。
そして体外受精のステップアップということに、まあ、なっていく。その体外受精というのはどういうものなんでしょうか？
体外受精はもともとイギリスで1978年に卵管性不妊のために開発された治療です。たくさん卵子を取り出したいので強い排卵誘発を行った女性から経膣超音波ガイド下に長い注射針を使って卵巣を穿刺して卵子を体外に取り出します。シャーレ内で精子と混ぜ合わせると自然に受精します。受精した受精卵を後日子宮内に細い管で1個だけ戻すという治療です。これは卵管が持っている受精や受精卵の発育の場としての役割を体外で行わせようという治療です。その後、その高い妊娠率のため男性不妊や一般不妊治療で妊娠しなかった難治性不妊へと適用が広がりました。現在では日本で年間5万人以上、約 5% の新生児が体外受精により出生しています。妊娠率は女性の年齢によって異なりますが、35歳までは移植あたり約 30% で妊娠します。加齢により低下していきます。
先生、顕微受精というお話もありましたが、顕微受精とはどういうものなんでしょうか？
顕微受精は重度の男性不妊や一般の体外受精の方法で受精しないご夫婦に行われる手技です。卵巣から取り出した卵子にごく細い針を使って精子を1個だけ卵子内に注入する方法です。患者さんご夫婦が受ける治療内容は体外受精と全く変わりませんが、我々が行う受精させる方法が違うだけです。
手技とおっしゃいましたか？じゃあお医者様 の、 この手技によるということなんですか？
体外受精は医師のほかに胚培養士という卵を扱う専門の職種があります。その培養士さんたちが1個ずつ顕微受精を行ってくれます。
非常に高度な治療のようですけれども、患者さんどのような負担がかかりますか？
卵子を卵巣から取り出す採卵までは FSH 療法とほぼ同じぐらいの通院スケジュールですが、採卵は麻酔を使って行いますのでお仕事のお休みは必要になります。その後の受精卵を戻す移植日程などはある程度予定が立ちますが、採卵の日程はその周期の卵胞の発育に左右されるので全く予定が立ちません。日程面ではお仕事にかなり影響があると思います。また費用は保険診療外のため、これも病院によって非常に異なっていますが、また正確な比較は難しいですが35万から80万まで様々です。
体外受精には公的な補助も先生ありますよね？
岩手県と自治体から特定不妊治療助成制度が行われております。女性の年齢制限やご夫婦の所得制限、助成回数の制限はありますが、初回は30万まで、以後15万円までの助成制度があります。またお住まいの自治体によってはこれに加えて助成したり、一般不妊治療への助成を行っている自治体もあります。岩手県かお住まいの自治体のホームページをご覧ください。